さて、次のスポットまでしばらく歩きますので、その時間を利用して、ここで北海道における漁業の歴史をお話ししておきたいと思います。知床を含む北海道における漁業の歴史を考える上で、忘れてはならないのは、和人にとっての漁業の発達の歴史は、アイヌの人々にとっては非常に不幸な苦難の歴史であるという点です。もともと北海道では先住民族であるアイヌの人々が狩猟や漁労、植物採集、そして道外やロシアとの自由な交易を行って暮らしていました。しかし、15世紀頃までには本州から和人が移住し始め、そのうちの有力者が次第に領主化し、渡島半島南端部、今の函館周辺を中心に支配権を確立していきます。そして、1604年、慶長9年、道南を支配していた戦国大名の松前氏は、徳川家康から蝦夷地におけるアイヌとの交易の独占を認められます。当時北海道では米はほとんど取れませんでしたから、松前藩では家臣への禄、すなわち給料に、米を用いることができませんでした。そこで松前藩は、徳川幕府から認められた独占的な交易権を道内地域ごとの権利に分割し、主な家臣に分け与えました。これが場所、または商い場です。場所を与えられた家臣は、地業主と呼ばれ、当初は年に一度与えられた場所へ船を出し、アイヌの人々と交易を行いました。そして、そこで得た物品を松前で本州の商人に売ることで生計を立てていたと言われています。しかし、次第に蝦夷地の交易が複雑化していく中で、武士である地業主には資本的、技術的に漁場経営が手に負えなくなってゆきます。その結果、交易権を商人に代行させ、地業主は一定の運営金を得るようになってゆきました。これを場所請負い制と言います。場所を請負った商人は、当初、事業主と同じようにアイヌの人々との交易を行っていたのですが、次第に商人自らが漁業を行うようになり、アイヌの人々を交易の相手としてではなく、単なる労働者として使役するようになってゆきます。こうした蝦夷地における場所請負い制の成立によって、アイヌの人々は、漁場での過酷な労働や不正な交易に苦しめられるようになっていったのです。当時、知床を含むオホーツク海沿岸は全域が宗谷場所に属していましたが、その中心地が遠く離れた道北の宗谷であったことから、知床での和人商人による漁場経営は本格化していませんでした。しかし、1789年、現在の北方領土、国後島で、場所請負人の不正に対するアイヌの人々の蜂起が引き金となって、国後島と道東目無地方でアイヌと和人との衝突が起こります。これを国後目無の戦いと言いますが、この戦いによって状況が一変します。それまで自主性が残されていた国後島や道東のアイヌの人々も松前藩に制圧され、その支配構造に組み込まれてしまったのです。戦いの翌年、1790年、現在の網走市の野取岬から知床岬の間に、斜里場所が開設され、斜里の前浜に場所請負人の経営拠点が置かれます。こうして、知床における和人商人による本格的な漁場経営が始まったのです。1869年、明治2年、明治政府により開拓市が設置され、同年9月、開拓市による漁業制度改革の一環として、こうした場所請負制は正式に廃止されました。